聖書と福音の時間です。400年も生きる魚がいるのをご存知ですか？西オンデンザメと言います。北大西洋やグリーンランド沖に生息していて、体長7メートルにもなる深海魚です。その特徴は泳ぐのが時速1キロメートルと世界一遅いそうです。ところで聖書では、最初の人アダムは930年生きましたが、罪の結果、ある時から人の寿命は120年と神が定められました。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか？那須清です。私たちの身の回りに創造主なる神の配慮や知恵を多く見出すことができます。また、私たち自身が神の偉大な知恵を秘めているのです。普段何気なく行っている呼吸を取り上げて考えていきます。よく空気がないと生きていけないと言いますが、いくら周りに空気があっても、それを肺に取り入れることができなければガス交換ができません。ところが肺自体は自力で膨らむことができないのです。膨らんだゴム風船がしぼむように、ある程度自然に肺は縮みますが、呼吸のために絶えず肺が働くためには、肺の周りの筋肉が必要になります。その筋肉をまとめて呼吸筋と言いますが、なんと20種類以上もあるそうです。それも肺を膨らませる筋肉と縮ませる筋肉は異なっていて、見事なコンビネーションで働いています。体の筋肉はもともと白筋と赤筋の2種類あります。白い筋肉と書く白筋は速い動き、瞬間に大きな力を出す筋肉で、陸上の短距離選手に割合が多いそうです。一方、赤い筋肉と書く赤筋は、ゆっくりした動きが得意で、持久力があり、疲れにくく、マラソン選手に多いのです。さて、呼吸筋の中の肋間筋は他の筋肉と違い、ほとんど赤筋だけでできているそうです。とても不思議なことで、ある医学博士は次のように言っています。私は肋間筋という呼吸筋は、ある意味選ばれた筋肉なのだろうと思っています。もしかすると、息の出し入れを末永く続けていくために、人間を作った神様がここだけを特別仕様に設定したのかもしれませんと。この博士がどのような神をイメージしているのかはわかりません。しかし、その知恵や人間に対する配慮を思うとき、悪い気持ちはしないと思います。さて、聖書が語る創造主について考えるとき、一つの大きな問題にぶつかります。次の聖書の言葉から考えていきましょう。罪から来る報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。問題とは、罪とか死のことです。それを考えるのは誰も好みません。しかし、聖書は人間の罪、そしてそれがもたらす永遠の死について厳粛に語ります。ここで言う罪は、神の目から見た不完全さという意味です。人間は創造主を見失い、不完全な罪あるものとなってしまいました。新型コロナウイルス問題のために、国民一人当たり10万円が配られました。その支給のための事務作業の大変だったこと。もし、収入源の人は書類不要で一人一回、10万円取りに来てくださいで済めば、どれほど早く必要な人に支給できたでしょう。でもこれはありえないことです。うまくいかないどころか、とんでもない混乱をもたらすと想像できるでしょう。そう、人はそれほど正直ではないのです。私はそんなことしないと多くの人は言うでしょうし、その通りと思います。でも他の場面、他の状況だったらどうでしょう。10万円はひどいが、100円ぐらいならいいだろうと思うかもしれません。10円だったら？ あなたは1円もごまかしたことはないでしょうか？どれぐらいだったら許されるか、誰が決めるんでしょうか？どこまでなら多めに見ても問題ないかという線は個人の感覚で、人によって基準は随分違います。ここで神の基準を考えてみましょう。この地上に存在した人の中で、最も自分に厳しく、正直で、表裏のない人と比べても、はるかに勝る完璧な倫理観を持っている方が、聖書が語る正義なる神です。その神の前に人間は不完全だというのです。実は心理学の実験によっても人間のいい加減さは裏付けられています。今から100年前、8歳から16歳の子供1万1000人に対する実験が行われました。テストでごまかせたり、わずかのお金を盗めるような状況を作り出したりしておくと、一度でも嘘をついたり、騙したりした子供は、なんと 93% に及びました。当初、学者たちは、一定の道徳的性格を持つ子供を見つけることができると思っていましたが、実際には、同じ形ではないにしても、ほとんどの子が、いわゆる良くない行いをしていたのです。また、より良い数値が出た子供たちは、教会の日曜学校に行ってるなど、道徳的教育を受けているものだろうという予想も当たりませんでした。どんな子供も環境によって左右され、特に仲間の大きな影響を受けます。嘘つきな子とか、正直な子とか、きちんと分けることができず、ある時は嘘をつき、ある時は誠実に振る舞います。環境、生育状況、教育に影響を受けるし、同時にそれによってはどうすることもできない部分もあるというのです。このような実験は人権を重んじる今日では行うことはできません。しかし残っている実験結果は人間の不完全さを残念ながら裏付けているのです。こんな風に考えていくと気がめいってしまいそうですが大丈夫です。心配いりません。清い神は同時に愛なる方です。神はそのような人間に対して解決策を持っておられます。今日の聖書の言葉の後半に神の賜物とあります。神はこの人間に対してプレゼントを用意されました。それが罪の許しであり永遠の命です。神は罪をうやむやにしたり見過ごしにされたのではありません。あなたの不完全さは罪として責められ、裁かれます。しかし、その裁きがあなたの上に起こらないようにイエス・キリストがこの世界に来られました。イエスが十字架の上であなたの身代わりに裁かれてくださったのです。この地上では心から誤って行いを改めることと罪の刑罰は別です。罪を悔い、反省の態度が見えるならば刑罰が減ることはあっても刑罰が全くなくなるということはありません。しかし神が用意した救いは違います。心から謝って救い主を信頼するのであれば、イエスの救いの技が有効となります。イエスは身代わりにすべての刑罰をすでに受けてくださったので、死後、神の前では二重に裁かれることはないのです。新型コロナウイルスに感染し、重い肺炎になった患者のためにエクモという装置が使われています。これは体外式膜型人工肺という肺の働きをする機械です。コロナウイルスに特効薬のない現状で、機械を人間につなぎ、血液を取り出し、二酸化炭素と酸素を交換するのを続けていきます。傷んだ肺が働かなくてもいいようにして、休ませ、回復を待つのです。イエスの十字架の働きを思い起こしました。私たちができなくなったことを、イエスは引き受けてくださったのです。あなたとつながり、あなたの罪を担い、あなたへの裁きをイエスが受けてくださいました。私たちが何もできなかった時に、また何が起こっているかわからなかった時に、イエスは黙々と私たちの罪のために救いの技を成し遂げてくださいました。イエスは十字架の後、3日目に死から復活されて、命の希望を人間に示しました。神のプレゼントは この地上の命に勝る永遠の命なのです。ぜひあなたもこのイエス・キリストの技を信頼して、神の完全な救いというプレゼントを受け取ってください。心からお勧めいたします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。